放課後、この番組は大人女子による大人女子っぽい台本のないちょっと落ち着いた世間話です。この放送はインターネット放送局ビフリネットよりお送りしています。今回はちーちゃんこと小林千佳と
奇跡がお送りいたします。
お送りします。
いやー、もう11月ね、今ほら、話してたけどさ、なんかこう目標ほらもうね、もう今年1年終わりじゃない、もうそろそろさ、振り返るとね、はい、っていう話してたんだよ ね、
そうね、
あまりにも面白いから、ここで話そうっていうことになって話を途中で止めといたんだよね。ちーちゃんがあまりにも面白くて
面白いかな、
面白いよ。で、今年の目標は何だったの？
私の目標はミニマリストに近づくこと。
で、近づけましたかと。
近づけてませんと。
残念そもそも目標を決めるところがまあまあ偉いよね。
そうかな、
私何にも目標ないもん。
あ、そう、
なんかこう、目標って決めて達成ってできる人ってどれぐらいいるんだろう。
あ、
なんかほらよく掲げるじゃん、新年になると、これをするとか、今年はこうするぞとか、大々的に言うけど、それってできてる人って一握りかな、1割ぐらいいるかな。
そうだね、あんまりいないかもね。
あんまりいないっていうか忘れない下手すると
何だったっけみたいな。忘れてるのか、
目標を立てたことすら忘れそうな気がするんだけど、どう？
とりあえず私頭の片隅にはあったよ。あった？できてない、できてない、できてないっていうので、
ミニマリストいいよね。
いいんだけどね、なかなか近づけないね。
あの、僕たちにも物は必要ないって本知ってる？
あ、本屋では見たことある。
あの真っ白なやつ、真っ白な本、読んだよ私あれ。
あ、読んだの？
読んだ。お家にある。
あ、そう、
持ってる。
どう？
あれ読むと、そうだよねって思うのよ。あの、もちろん地震が来た時にも安全だって、ほら最近多いじゃん、またさ、地震が、
ね、そうだね。
この間も鳥取でも
あったよ ね、 6弱なんて大きいもんね。
あれ、お友達が住んでるんだっけ？
あ、そう、私の友達は島根なんだけど、鳥取に近い方の島根で、めちゃくちゃ揺れたって言ってたから、で、こっちにはそういう大きい地震はないと思ってた。
なんかみんなそう言うよね。でもまあ日本全国やっぱりね、地震大国だから、どこでも起きる可能性はあるんだよね。
まあそうだね、でも多いよね、それにしても
多いね。でも地震って人工的に作り出せるって知ってた？
あ、そうなの？
だから誰かが悪意を持って地震を起こすことは可能なんだよね。
その地震ってプレートを動かすとかそういうこと？
違うの。地震って起きるメカニズムって電磁波が関係してくるから、そこを操作すると地震を起こすことが可能である。
へえ、電磁波なんて動かせちゃうんだ
ね。動かせるらしいよ。私もね、本で、まあ読んだだけだから、本当に動かせるかどうかっていうのは、もちろんね、誰かがやりましたっていうのもないしこの地震はこれで起こしましたっていうのも出てるわけではないから、わからないけれどね。でもまあ実際に本にはそういうふうに書いてあったりとか、なんかあの、地震を起こすメカニズムを特許、取れてたりするとは言うけどね。まあ北朝鮮とかもそういうので、なんか地震を先日起こしたとか、人工的に地震を起こしましたみたいな、なんか新聞で見たような気がした。忘れちゃったけど。
できちゃうんだね。
できちゃうんだねって言ってるこの放送中も途中で止まってびっくりしたよね。
ちょっとね。
ちょっとびっくりしたよね。あの、もし仮に登頂してるにしても、私たち無力だから。残念ながら。
そうね。
残念ながら、あの、地震を起こせるっていう時ながら本当に起こせるかどうかっていうのも定かじゃないっていうか、全然わからないからね。
ねえ、なんかもし試してみたんだったら。
そうなの、こう喋ってる間に皆さん気づかないけどね、パソコンが止まっちゃったんだよね。パソコンっていうか撮ってる私たちの放送が。
ねえ、なんか、だから操作されてるかもよ。
そう。ねえ、ラジオも電波だからね。だからその電波を集めて、その地震とかも起こせるんだよね。だから結局本当に地震が起きる前にも、よくほらカラスがみんないなくなったとか、あ、なんかあるじゃない。で、あとほら 東大とかだっけ、なんか地震学とか調査してる人とかも、そういう電磁波とかの、ラジオ波とか、そういう動きを解析して地震が起きるかもしれないみたいのでやってんだよね、地震の観測予測、
予測か、
をしてるんだよね。
い
やでも怖い
怖いね。ちょっとさっきのは本当に怖かったね。怖い怖い怖い。
さっきがびっくりしたよ。
ちょっとビビったね。
だいぶ話してたからね、私たち勝手にベラベラと。
ね。
それをまた戻れって言ってもって、リスナーの方には全然関係ないんだけどさ、まあね。
うん。
そうなのよ。だからまあ地震怖いよね。
怖いよ。
何話したかもさっぱり、最初の話が何だったのか、忘れちゃったんだけど、
ね、
今年の目標だよね。
そうそうそう。私の目標はミニマリストでしたという。
そうだよね。
そして達成できていませんという。
そうだよね。現在も、達成できてなかったと。
そうそう。
でまあ地震が来た時にもミニマリストだったら、あの物に倒されないで済むよねっていうところだよね。
そうそう、うん、そうなの、うんうん、あの本がバサバサ落ちてきたりとか、
本ってさ、
うん、
重いもんね。
重いんだよ。
そっか、その本で私はその電磁波の話を読んだんだよね。
そっか、うんうん、その本はまだあるの？
ね、
最近の本？
最近の本じゃないけど、
うん、
古くもないかな、
うん、でも、うん、そういうなんていうの、分析がされたんだから結構すごいことだよね。
まあすごいことだよね、まあだけどどうなんだろうね、本当のところはね、
うん、まあ何年かしたらいろいろもしかしたら分かってるかもしれないけど、
だからすごいお金持ちとかは逃亡してるかもしれないよね。
どこに？あ、地震がないとこ？
海外とかにさ、例えばもうすごいすごい、私がビル・ゲイツみたいな人だったら、明日地震がありますって言われたら、じゃあちょっとハワイまでとかさ、
自家用ジェットで飛んでけばいいよね。
自家用ジェットでちょっとハワイに行って避難しようとかさ、できるわけじゃん。
別に家崩れてもまた
建てればいいわけだ。
そうね、ローンとかじゃないからね。
ローンキャッシュだよ、キャッシュ、キャッシュ。そしてそ、ね、あのねぎらないで済むと思うよきっと。
そうか、
いくらです、はいわかりました、
どうぞ
ポンみたいなね、憧れる。
まあ無理でしょうそれは。
まあ一生目にかかれないね。
ね、
残念だな。
まあない可能性ないことはないかもしれない。なんかで
そうだね、世の中希望を持つことは大事だからね。
大事だし、何かが当たるかもしれない。
宝くじ？
宝くじとか
年末ジャンボ。
まあそれ買わないと当たんないけど、あとはまあほらなんか発明しちゃったりとか。
発明 100% ない、 120% 200% ないな。
あのほら洗濯機のゴミ取りネットみたいのを発明するとかさ、
全然思い浮かばないな。
そっか、じゃあ無理かな。
だって発明でしょ、
発明っていうか、まあ、特許を取れば、
特許って取るとそんなにウハウハ生活なわけ、どうなの？
ものによればじゃない。
私はあのいいや、買う方で、
買う方で
買う方で庶民で。
そうね、まあそこが一番楽だけどね。
楽だよね、だってあの常々考えるって難しいよ。
そうよね、
そのエジソンがね電気を作るまでに150回失敗した、なんだっけ、なんかし何百回何千回だっけ、それは失敗じゃなくてその成功するためのに知ることだったみたいな、かっこいい名言を吐いてるけど、
まあでもそのおかげで今私たちは、
まあ電気もある
しね、快適だけどね、電気なかったらだって大変でしょ。
ろうそく、
ろうそく、そうよ。だって私ね、あのまあ前の話だけど東日本大震災が起きた時、
そういえば計画停電ってやってたよね。
あったじゃない、でそれに1回だけ当たったことがあって、でろうそくどうしようと思って、で普段アロマキャンドルみたいに炊かないんだけど、もらったのがあったから、それを使おうと思って、でもこんなずんぐりむっくりしてるアロマキャンドルだから火つけるのも、タバコ吸わないからライターないし、うちにマッチないし、火はどうするんだと思ったら台所のガスしかないわけ、
はいはいはい、
でもそのずんぐりむっくりを近づけるのはちょっと怖いなと思って、ケーキ屋さんでもらったお誕生日用のケーキで火を取ってアロマキャンドルに移し、でまあガスは使えたからそれでラーメン作り、キャンドルの中ラーメン食べたっていう思い出があります。
ひもじい感じだよね。ごめんね、なんか素敵じゃない、ひもじい。
そうだって計画停電ってさ、街中消えるのよ。
私見てないんだよね。
あ、そっか。あのさ、私もあそこまでの停電って今までになくって、電気がついてるが外を通る車ぐらいなの。あと大きなスーパーが、まあ多分自分とこの自家用てあの電気持ってるから、
発電機っていうか蓄電、
お店は閉まっちゃってるけど、かすかにそこが、
明るい
明るいぐらいで、いや真っ暗なんだと思って。で使えるものは携帯電話ぐらいしかない、見るものは。
あ、でも充電はできないってこと？
充電はできない。だから電池使っちゃったら終わり、だからしょうがないからラーメン食べて寝たもん。
やることないよね。
本読むにもろうそくか、
まあ暗いしね、
携帯しかないのよ。街灯も全部消えるじゃない。あ、停電ってこういうことかと思った。
なるほどね。まあ貴重な経験だよね。
まあ、確かに。あれでも何度も来た地区もあったじゃない。やっぱり地区によっていろいろどうしてもハマっちゃうところとか大変だったと思う。
そうだよね。
一回だけでもなんかえってもう大変だったけど、
まあ当たらなかった私はラッキーなのかな。
まあそうだね。
まあ一回ぐらい経験してみてもいいかなっていう気はするけどね、どんなものかっていうのはね。
まあ、次に来た時に慌てない。
まあでも次来てほしくないけどさ、よく2020年までに地震が来る確率が 70% だか 80% っていう、また本で読んだんだよね。
よく読んでるね。
結構なんか人に勧められて面白いよとか言われた本の中に書いてあったのかな、らしいのよ。まあでも少なくともなんだっけに、向こう30年以内にはもう 70-80% で来るって言ってるから、まあ、絶対来るんだよね、いずれは。
そうだよ、
まあ、日本に住んでたら、基本的にまあ、ね、火山活動が活発なところだし、絶対あるんだよね、だからそれで来てほしくないよね。なんかほら、だんだん下から上に上がってきてるじゃない。
南からってこと？
そうそうそうそうそうそう、なんか嫌だよなっていうふうには思うんだよね。
で必ずまあ東京あたり、相模湾あたり、あれって私子供の頃から言われてるからさ、もうそろそろ来るでしょっていうか、じゃないと。
でもそんなこと言ったら、あの富士山爆発も言われてるよね。
ああ、
しないよね。
どうする、ダブルで来たら。
死ぬんじゃないかな。
東京はダメかな。
いや、生き残れない可能性もあるからね。
まあ、そうだね。
まあ、人生終わりかもしれないという。
そうか、まあ、やりたいことやっとこ、
ありえなくはないからね。で、まあ、そうなるとミニマリストであると物に押しつぶされる可能性は低くなると、
そうね、
いうことだよね。
じゃあせめてあと
で何が捨てたかったんだっけ。
あ、捨てたかったものね。あの高校の卒業旅行で行った京都で、傘を買ったの。昔ながらの傘、あの紙と木で作ったような、水が弾くようになっている傘を、
いわゆる番傘だね、きっとね。舞妓さんとか持ってそうな、というかちょっと、写真とか撮るときとかに
風情がある感じ、
時代劇とか、
そう。
なんでそんなもの買ったのかなっていう。
なんでかね、18だったからね。
18でも買うには渋すぎるでしょ。
そうなので、買ったところで、まあ使い道はないわけよ。
ないよね。
でだからといって捨てるにも、本当に木と紙だけだったら燃えるゴミでいいと思うんだけど、なんか金属も入ってるのよ。
開けたり閉じたりするのに金具が入ってるとか、
入ってるのよ。
そういうことかな。
まあ今時、今時って言ってもね、10年も前だけど、それを今年中に捨てたい。
なるほどね。じゃあちょっと後半戦でその話もじっくり聞くわ。
はい。